十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いているイエス様に対して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんまたおけましたあおけましてこんにちは。おはようございます。ですね、ですね、今週はですね、キャンプがですね、持たれます。佐賀県の唐津の方のですね、畑崎というところですね、呼子とかの有名なところが近くにあると思うんですけども、そこでですね、キャンプが持たれますので、ぜひ誘ったり、また家族の方もぜひいらしていただきたいと思います。ただ自分は行けないけどっていう方もですね、ぜひ農務者の方もですね、本当にこう大歓迎してますので、ぜひ誘っていらしていただきたいというふうに思います。23、24、25ですね、行われますので、コスペルとかですね、ダンスとか歌とか、それからパソコンとかいろんな教室があったりとかですね、キャンプファイヤーとか海水浴とかいろんな楽しいプログラムもありますので、子どもたちさんとかですね、連れてもぜひ参加していっていただきたいと思います。それでは民放新聞が出てますので見ていていただきたいと思います。ソマリアの、深刻な飢餓に関してですね、一面で載っていますけれども、そんなこう終わりの時代に向かっているのがすごく基金ということがですね、聖書に書かれていますけど、はっきりといろんな、自然災害やそういう、人災も含みますけど、そういうことがですね、始まってきているということをですね、さらにこう覚えて、また取り出したりですね、個人の働き、特に個人は子どもたちが弱いところにこう幸せが行きますので、そのためにもですね、働きをですね、さらに出していきたいというふうに思います。それから最後さんですね、さっきすみません、突然証をお願いしたんですけども、ココロゴスペルの証が載ってますので、大好評だったということですね。コンサート終わったとすぐに DVD の予約にですね、何人もたくさんの方が来られてですね、この特に教会の方じゃなくて、牧師者の方がですね、次々に来てこう予約に来られたというですね、本当に素晴らしい大会だったようです。それからザンビアとですね、マレーシアにこう9月ザンビア、10月マレーシアにチームが行きます。そのためにおいでくださり、また導かれた方が参加していただきたいと思います。それからトラクトがですね、与えられたというのが9万5千部ですね。福岡も3千部をいただくことになっているんですけども、漫画でですね、キャンパスクレードって、元は大学伝道で始まった働きなんですけど、4足って言ってですね、イエス様の十字架のことを分かりやすく、罪とか救いとかそういうことが分かりやすく書かれている漫画になっていますけども、それがですね、日本を持ってきていますので、また見ていただきたいと思うんですけど、それが届いてきます。フォーエバー21の社長さんがですね、検品してくださるということでですね、一部50円としてもですね、500万ぐらいなんじゃないかと思うんですけども、すごいたくさんのですね、捧げもしてくださって、いるんですね。で、本当に感謝の時が来てですね、その方は知らないで知ってくださってるんでしょうけど、今第二ステージになって伝道っていうこと、宣教っていうことが今さらにこう、次の働きの宣教っていうことが開かれて、海外宣教もザンビアとかバレーシアも始まってきてるんですが、私たちの身近なところですね、本当にこうその町内とかその親戚とか家族とか、そこの人たちに向かってですね、さらに宣教っていうことを神様導いておられるっていうことをですね、トラクトを通して覚えていただきたいというふうに思います。ですね、また送られてきますので、この長崎からですね、また運んできますけれども、その時はまたぜひ皆さんの方でも読んでまた用いておいてですね、いただきたいというふうに思います。ですね、大学生の意見を見てもらったら、大体いいっていうことでした。ただちょっと一部ですね、なんかこう表現とか直した方がいいところもあるみたいですけど、でもすごくよくできているということでですね、用いられています。で、ですね、死の時間が流れているとですね、私たちの教会の群れでいうと、84年に死の時刻クリスチャンセンターって東京でまず始まったんですけども、その時にですね、1年目にこう開拓伝道、開拓教会なんですけども、伝道神様がストップされたんですね。それで、伝道しなきゃですね、教会は成長しないのにと、パウロは私は怒ったんですけど、祈ると神様は伝道ストップって言われたので、伝道しなかったんですね。 そしてその頃あの国分寺にあったんですけど、国分寺ランドと呼ばれていてですね、毎日こうあの毎週礼拝が終わったら将棋とか碁をやったりですね、ハイキング行ったりこう楽しくこう、まあ、過ごしていたわけですね。特に伝道するなって言われていたので、でもその中であの突然10人とかどんどん増えていて、その年の割には40人ぐらいまずなっていたんですけども、神様の方向でですね、どんどんこう人が増やされていったんですね。でもその後、まあ、選挙はもちろんこう始まってきたんですけれども、そして今第二ステージが始まるという中で、今まであのインターネットですね、あのもうあのこの何ていうか、チラシとかトラクトの時代じゃない、何万部もあってですね、一人来るか来ないかっていう時代でですね、そういう伝道の仕方じゃダメだっていうことで、インターネットであの、1万部トラクト巻くよりはインターネットに一言ブログでですね、あの今日ご飯が美味しかったとかですね、何でもいいから、とにかく一言書くことの方がずっとですね、その効果があるっていうことをですね、まあ、言われてきたわけです。 でもその中でそれも確かにインターネットもこれからさらに用いられていくんですが、同時にこの今トラクトを与えられてですね、本当に私たちの身近な人たちに伝道するようにってこう神様は今度新しいまた働きをですね、こう身近な方々に向かっての働きっていうのをこう開いてくださっていますので、ぜひですね、あのそういう大きな変化が始まってきている。今までは伝道最初止められたりしたんですが、今は行けって言われている時なので、皆さんですね、あの身近な方から海外選挙もですね含めて、あの行く選挙の働きが始まったっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、あの今まであのあの例えば祈ってきた方でも、親族の方で、あのいくら伝道しても祈っても救われないっていう方がいると思うんですけど、でもこれからはですね変わってきます。で、あっけなくですね、ご親族の方から救われてきたりとか、こうどうしてもこうあの解決しなかったこう人間関係の問題がこう解決されて回復されたりとか、その私たちがこう今まで待ち望んできたけど解決されなかったことがこう解決されたりしていきますので、ぜひですね主に期待していっていただきたいというふうに思います。自然の働きが大きく変わってきたわけなんですね。であのまたこういう時ですので、皆さん教会にしっかりつながっていただきたいと思います。神様は今までこう開かなかった扉が開き始めています。だからこの時にこうしっかり教会につながっていただきたい。いるだけで見ていくものがこれから見れる、たくさんの働きがあるということですね、個人としても教会としてもあるということを覚えていただきたいと思います。肺結核の癒しのことがですね、あの伝道面に載ってますので、また覚えていただきたいと思います。それから、ですね、月刊誌がですね、区画動画が出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。関東メッセージは、ニューナ牧師が選挙の第2ステージとか、第2ステージにということで書いてあるんですけど、東北のですね、ヨセフ・サタノの牧師、福島教会のですね、牧師さんですけども、目を覚まして祈り、神の助けと勝利に預かるという題でメッセージしてくださっているんですけど、こう生々しいですね、福島 その地震の時の様子とかがですね、書かれていて、その中でこう神様の働かれた見てということですね、こう本当にこう生きた神様の素晴らしい働きということがこうメッセージの中で語られていますので、ぜひ見といていただきたいと思います。それから先日あった白馬の全国ゴスペルグループコンテストの決勝大会のレポートがこう載ってますので見てください。那須さんって言ってですね、タートルミュージックプラントエグゼクティブプロデューサーっていうボジャーっていうんですかね、ボイスオブジャパンのプロデュースもされているということで、紅白歌合戦とかのそのいわゆるゴスペルとかのなんかこういろんなそのプロデュースとかもそうしておられる方みたいなんですけども、その方が2年後に来られてすごく驚くようなレベルアップがあったということとかですね、こうプロとしてどんどんコンサートやっていってもいいと思いますっていうこととかですね、いろんなことが載っています。またあとその他にちょっといろんなアドバイスですね、こう専門的なアドバイスも書かれていますので、ぜひまた読んでいてですねいただきたいと思います。あと各チームですね、優勝チームとか入賞チームの証がそのレポートに載っていますので見ていただきたいと思います。あと目視録はですね、パロ牧師の連載の目視録が載っています。7つの8つの裁きのところですごく具体的に書かれていますので、ぜひですねまたそれも読んでいただきたいと思います。あと広島のですね、これもすごい証なんですけど、山本晴美さんってですね、 大腸がんの癒しと家族の救いということで、あの神様がんを癒してくださったのと家族をそのこととして救ってくださったというですね、素晴らしい歌詞ですので、ぜひ見ていただきたいと思いま す, です、ね、9月号がです、ね、出ましたので、ぜひ用いていただいろんな方々に読んでですね、用いていただきたいと思います。あとですね、今日杉さん来られてるんですけど、試合がですね、決まったということですので、ぜひお祈りください。9月11日にタイトルマッチですね、あまりご存じない方は本当に言わなくていい、
タイトルマッチじゃない、
ワンマッチ、ワンマッチ、あ、タイトルはかかってないですね、はい、あ、そうなんです、失礼しました東京でですね、有明でやるということですので、ぜひ勝てるようにですね、主にやって栄光を表されるようにですね、祈っていただきたいと思います。今キックボクシングのチャンピ日本チャンピオンなので、ここの時まで働きがなせるようにですね、主の栄光がそこで表されるようにですね、祈っていただければというふうに思います。パートナーの方にお伝えしたんですけども、杉正一さんのことと赤崎のお母さんのことを先生続いてですね、癒しのためにお祈りください。主は奇跡をなしてくださることを期待してですね、本当にこれを祈ってですね、ずっと最後までいきたいというふうに思っていますので、ぜひですね、続いてお祈りをよろしくお願いいたします。それではですね、言葉がここに入っていきたいと思うんですけれども、それとですね、エジプトイスラエルチームの日程が決まりましたので、ちょっと今日の主語にそんなに載ってないんですけども、ぜひですね、自分がある方はどんどんと、それにこう早めに応募していていただきたいと思います。それから、安らぎの頭10周の応募締め切りが今日までなんですね。で、本当に今日で最後ですので、与えられている方はぜひですね、応募しておいていただきたいと思います。私も夢の中で与えられたんですけど、起きたら忘れちゃっててですね、あ、これ素晴らしい曲だとか、はっきり分かったんですけど、で、全部夢の中で分かってたんですけど、なんかその後全部忘れててですね、それを曲にちょっと歌舞伎役者にしなくちゃいけないなって私とですね、思ってるんです。また思い出させていただいたらですね、間に合ったらしたいなと思うんですけど、皆さんもでも与えられたらですね、今までなんか違ったなんか与えられる方してですね、いつもこう作詞作曲してる人たちも、なんかいつも例えば仕入れ来てる人が曲から来たりとかですね、今全然なんかこう、なんか生産の働きで、神様の働きで、こう、今までと違った使い、与えられ方してきてますので、さらに11章をですね、期待していっていただきたいというふうに思います。今週はパウル牧師は北海道から回られて、その審査とかもされると思いますので、そのためにもですね、お願いください。それでは、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、ローマ人の手紙の8章の5節から読んでいただきました。ここは今日の教会のディボーションの箇所でもあるんですけどもですね、見ていきたいと思います。先週はですね、祈りが、御心の祈りは叶えられるというところからですね、第一ヨハネのところから語りました。で、神様の御心は大きくて、本当にですね、いろんな祈りに神様は応えてくださいますし、御心にかなった祈りは必ず応えられるので、私たちはもう応えられたと信じてですね、受け取って歩んでいっていいんですね。ただ本当にその、大事なこととか確信に至るために私たちはその祈り切るっていうことですね、大事なことに関しては祈り切っておくっていうことをですね、確信を持ったり神様からはっきりと言葉をいただいておくっていうことが重要であるっていうことをですね、学びました。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちに祈りが与えられているというのは素晴らしい恵みであるということをですね、覚えていきたいと思います。ある方がですね、教会離れていた方がいてですね、そして神様からも離れていたんですが、こうお仕事していて、ある冷凍庫のですね、仕事をしていてですね、で5時近くになって、でこう、冷凍庫の中で仕事をしていたんですけども、そこでですね、なんか他の人を間違って人がいないと思って戸を閉めちゃったみたいなんですね、外からバターンとですね。それで、それを知らないでちょっと作業してて出ようと思ったらもう閉まっててですね、冷凍庫の中に閉じ込められちゃったんですね。マイナス 40度とか60度とかすごいやつだと思うんですけども、でもう次の日の朝まで人が来ないので、もうこれでそのままこう死んじゃうっていうふうにですね なっちゃったわけですね。でその時はですね、もうみんな帰っちゃってる時間ですので、もうダメだと思ってですね、絶望的になったわけです。でもその時ですね、その方はその、A さんが信じていたので、こう思い出したわけですね。そして神様のご無沙汰しておりますって祈り始めたわけですね。で、すいません、いつも神様から離れていてすいません、でも今閉じ込められてもうどうしようもありませんって、このまま行ったらもう数時間で死んでしまいますって、どうぞ神様は離れてください、助けてくださいってこう叫んだんですね。でそしたらですね、なんといつもいないはずの人、いる時間にいないはずの人が来てですね、なんと開けてくれたんですね。それでその人が助かってですね、で神様の技を見たんですね。で私たちがどんなに神様から離れていると思っていても、もちろん教会にしっかりつながった方がいいですし、神様と共に歩むのが最善の人生ですし、その人に持っている神様の本当に栄光が表される人生ですけども、例えば私たちが離れていた時があったとしても、祈るっていうことはですね、信じて神様を知っていて信じていて神様を祈るってことは素晴らしい恵みなんですね。ですからどんな時も失望しないでですね、祈ってですねいただきたいというふうに思います。で今日ですね、ローマ人への手紙の8章のところをですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、35節からします。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中、あなたのためというのは神様ですね、神様のために、神様が宣教するから神様のために迫害されたりする危険に遭うわけですけど、一日中死に定められている私たちは誇られる、この殺されるですね、誇られる羊と見なされたと言っています。でパウロがこのローマ人の手紙を書いているんですが、これは大げさじゃなくてですね、具体的なことが少し第二コリントにも本に載っているんですけど、ちょっとお見出しますけども、死に直面したこともしばし、鞭打たれたことは数知れず、死に直面したこともしばしばでしたとあります。ユダヤ人から39度鞭を受けたことが5度ですね、それ以上打ったら死ぬって言われているようなですね、本当にこう癒しめられるんですけど、本当にこのそれが5度あるんですね。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度。この時にですね、1回死んで天に帰ったその体験をした時だと思うんですけど、石で打たれたことがあって、そして難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、上乾き、しばしば建物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々私の近くある全ての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私は弱くないということはあるでしょうか？誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでしょうか？もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと言っています。でパウロは大げさじゃなくて、本当にですね、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣っていう、その中をですね通ってきた人だったんですね。多分こう白馬とかでみんな裸でお風呂にこうみんな入りますけど、もしパウロとお風呂に入ったらですね、体中傷だらけだと思うんですけども、そういうですね人であったわけですね。 でもその中で彼ははっきり言ってるんですけども、37節、しかし私たちは愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。パウロはこういうどんな困難があったとしても、この中で圧倒的な勝利者となるっていうんですね、言ってるんですね。白鵬でしたっけね、今そもそも一番強い人ですね、いろんな各スポーツ界で一番強い人っていうのは、例えば特にそのギリギリじゃなくて圧倒的に強い人っていうのは、なんか余裕があります。なんかこうですね、勝っているので笑顔があったりしてですね、でこう余裕が、こう圧倒的な勝利者っていうのはすごい余裕があるもんですけども、 そのようなものだっていうことですね。どんな困難の中にあっても全く余裕があって、喜んでいて、そしてですね、それが圧倒的な勝利、それは私たちだっていうことをですね言ってるんですね。でそれはなぜかというと、私たちを愛してくださった方によって、イエス・キリスト、まことの神様によって、私たちはこの神様が私たちを愛してくださっているので、どんなことがの中にあっても圧倒的な勝者となるんだということをですね、まだなっているんだということをパウロは言っているわけなんですね。ですから、そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で後でまたちょっと読みますけれども、その例を見たいと思うんですけども、38節からまたお話します。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も、私たちの主張キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんな力権威また武力またどんなことをしてもですね、この私たちの主キリストイエスにある神様の愛から私たちは引き離すことはできないと断言しているわけなんですね。で、私たちもそうなんです。どんなに命を取られることがあったとしても、私たちはその神様の愛から私たちは誰か引き離すことはできないということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですね、今中国でですね、中国で、以前ですね、3000人ぐらいの、宣教師の方とかですね、指導者の人たちがみんな捕らえられたり、国外通報になってしまってですね、キリスト教が弾圧された時があったんですね。そしてもう、いわゆる中国ではもうキリスト教は死んだと言われている時期があったんですけども、で、日本では例えばその今度扉が開かれたらですね、ご利天堂に行けるようにっていう、そういう取りなしの祈りをしていたわけなんですけど、でも実際はですね、この蓋を開けてみたら、その間にですね、爆発的なリバイバルが起こっていてですね、今本当の信仰を持った人が1億人とかですね、言われています。すごいですね、裏地を救われたりとか町地を救われたりしてですね、そういうリバイバルがですね起こってきたんですね。でもちろん中国が建てている三次愛国教会という、国が認めているそのキリスト教会ですね、国の指導者を送り込んだ牧師とかですね、そういう国の教会じゃなくてですね、本当に生きた信仰を持った教会がですね、人たちが1億人もいるって近くもいるということですね、ことなんですね。それはもう実績が終わったって言われたこの時にですね、爆発が始まったんですね。で進んでいったんですね。でそれとともにその時に彼らがですね、偶像は全部なくなるようにって中国からですね、それは不可能な祈りですね、神社や仏閣やいろんなものが全部なくなるようにって祈ったわけなんですけども、でもそれは不可能な祈りだったんですけども、神様は不思議な形で共産革命の時に全部ですね、そういうものをこう一掃されていったわけですね。まだちょっと一部残ってるかもしれないですけど、いわゆる神社仏閣とかその偶像全部取り除いて壊されていったわけです。その代わり毛沢東がですね、偶像としてそういうふうにこう崇められていますけど、ただこういわゆる作った偶像っていうのはですね、全部そこでこう打ち砕かれていったわけなんですね。不思議な形で祈りが聞かれて、そしてここでリバイバルがですね、起こってきています。さらにもっと大きなですね、これからまたリバイバルが起ころうとしていると思うんですけども、私たちもその閉じられる前にまたですね、本当に来たいというふうに思うんですけども、どんなに迫害しても、どんなにですね、人がこの人間的にこう、やってもですね、この神様の働きで止めることができないんですね。人々の対する伝道の働きを止めることはできない、人のための魂の救いを妨げることはできないんですね。で私たちも神様はですね、これが今宣教と言われているんですけども、私たちがこの宣教を進めているときに必ずこう迫害問題困難というのが来るわけなんですけど、その中ででも絶対ですね、神様が勝利を取っていかれるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。 でその鍵となるですね、圧倒的な勝利となるっていう勝者なんですけど、その鍵となることをちょっといくつか見たいと思うんですけども、使徒の働きのですね、16章を見ていただきたいと思います。使徒の働きの16章ですね。16章の19節からですね、ちょっとお読みいたします。新科学3版の方は261ページですけども、使徒の働き16章の19節からにします。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立っていった。そして2人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない復讐を宣伝しております。軍師も2人に反対して立ったので、長官たちは2人の着物を履いて鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて、監視には厳重に我慢するように命じた。この命令を受けた監視は2人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。前がこもるパウロとシラス、神に寄りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の奴隷が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。うんうんと続くんですけども、ここはパウロとシラスがヨーロッパにですね、こう足を踏み入れて、神様の導きによって、マケダニの叫びっていうですね、マケダニに渡ってきて、私たちを助けてくださいって懇願している幻を見て、はっきりと神様がヨーロッアジアではなくてヨーロッパに行けっていうところが分かって、ヨーロッパに踏み出した時のことなんですね。でその時に最初宣教師をルディアとかですね、紫野の商人ルディアとか、そういう方々が救われて順調だったんですけども、占いの腕に疲れた女奴隷がいてですね、叫び立ててですね、すごく邪魔したわけですね、宣教を。その時にイエス・キリスト、18節にあるんですけど、イエス・キリストの皆によって命じるこの女から出ていけと言って、即この霊を追い出したわけなんですね、パウロが。で それはその人にとってはその悪霊から解放されてよかったんですけども、その女奴隷もですね、でもその主人がですね、その儲ける望みがなくなったという、占いの霊っていうのはその悪霊なので当てるんですね、過去、特に過去のこととか当てるんですけど、それを結局それができなくなってですね、そしてこの訴えられていったわけなんですね。で、訴えた内容っていうのはですね、ローマ人である私たちが再現実行してのない風習を宣伝しておりますっていうふうに言って、本当はですね、お金が動かなくなったから訴えてきたんですですね、お金がですね。 でも理由はもっともらしい違う理由でですね、彼らはパウロとシラスを訴えられて、そして無知で撃たれていったわけなんですね。で私たちもこの戦争が始まって、たくさんいろんな方々が救われてくるとですね、必ずこれが起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。クリスチャンになったらですね、初詣とか行かなくなるわけですね。だから神社とか年間のほとんどの収入があると言われているのは、初詣にこう人々は行かなくなっちゃうわけですね。そして七五三にも行きませんし、車買ってもお祓いに行きませんし、会社建ててもですね、その会社のためにお祈りしてもらうとか、そういうことはないわけですね。でそうなってくるとですね、絶対黙ってはいないんですよね。そういうお金のことでじゃなくて、理由はお金のことなんですけど、違う理由で訴えてくるってことが始まってくるわけなんですね。で私たちもこれから必ずそういうことが起こってくるので、それはですね、覚悟しておく必要があるってことをですね、十字架が来るってことはですね、覚悟しておいて、いただきたいというふうに思います。で確かに人間の歴史を見ると、そのイデオロギーじゃなくて、こうお腹が空くと喧嘩するわけですね。その経済が鍵なんですよ。なんだかんだ言うんですけど、結局経済が入ってこないとか、経済がないと喧嘩になるわけですね、戦争になっていくわけです。だから私たちもはっきりとその辺を見分けてですね、クリスチャンです。ただこの時に パウロは自分がローマ市民だといえば、むしろ打たれなくても済んだわけなんですけども、共にシラスがいたからそれを言わなかったのか、その辺がよくわからないんですけども、彼は黙ってその鞭を受けたんですね。そしても背中は血だらけだったと思うんですけども、で奥の牢に入れられてしまったわけなんですね。そして、一番 彼らが願っていた宣教ということもできなくなってしまってですね、捕らえられてしまって、一体これからこのヨーロッパに向けてどうしたらいいのかっていうですね、状況だったと思うんですけども、でもこの時ですね、その神に祈りつつ賛美の歌を歌っているとであります。この時にこうパウロとシラスはなんとですね、神様に祈りつつ賛美の歌を歌ってたんですね。こんな不条理なことはないですし、またこんなですね、神様も助けてくれなくて、なんかそのまま鞭を打たれてしまってですね、本当に、まあ、こんななんかちょっと理解できないことがないですね。神様ヨーロッパに行けって言われたのにですね、こう捕まってしまうということが起こってしまったんですが、しかしその中で彼らはですね、神様に信頼し、そしてこの状況を神様に感謝して賛美して祈っていたわけなんですね。そしてその時は他の囚人も聞き入っていたわけなんです。神霊が入ってきて、真夜中に歌を歌ってですね、バカ野郎とかですね、普通は言うと思うんですけど、でもこう神様の臨在がその牢獄を覆っていたんですね。心ゴスペルみたいにですね、皆さんそんなそういうふうにうまい歌じゃなかったと思うんですね。パウロはしゃがれ声かだったかもしれないですし、パウロとシラスもですね、へったくそな歌だったかもしれないんですけど、でも主を礼拝し賛美していったんですね。でその時にこの奇跡が起こってきたんですね。そこで国舎の土台が揺れ動いて、土台が全部開いてですね、そして鎖が、みんなの鎖、パウロとシラスだけじゃなくてみんなの鎖が解けるっていうですね、奇跡が起こってきました。でここから監視がですね来て、監視がこの悔い改めて、そしてイエス様を信じて救われて、そこからですねフィリピの働きっていうのは始まっていったんですね。でもしパウロとシラスがこの牢獄に入らなかったら、絶対に触れられない囚人の人たちとか監視とかですね、そういう人たちがいたわけです。でも彼らが訴えられて捕まったがゆえにですね、その方々に神様がですね触れてくださって、すごくまあ、フィリピンで街でいうと一番暗いところですね。福岡だって鑑別所とかそういうところが一番暗いところだと思うんですけども、そこに神様は送ったんですね。でそこから救いを起こしていかれたということをですね、見ることができます。で神様のこのご計画は私たちの思いを超えています。で私たち圧倒的な勝利者であり、それに召されているんですが、一つその本当に表されていくポイントというのは、一つこう賛美をすること、感謝をすること、神様どんな状況であっても神様を褒めたたえること、褒めたたえ続けることをですね、成していきましょう。それはですね、主の手を動かします。そしてそこにある神様の計画を神様が表していってくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でそれは主が技をなされるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、はい、そしてもう一箇所ですね、ちょっと聖書を開きたいと思うんですけども、また詳しくですね、ちょっと見たいと思うんですけど、エペソのですね、すいません、エペソビテの手紙の一章のところですね。エペソビテの手紙の一章の19節のところを開いてみていただきたいと思います。エペソビテの手紙の一章の19節ですね。3番のこと374ページですけども、エペソ人の手紙の1章の19節、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神様は私たちと共におられて、トイレにいても台所にいても職場にいてもいつも共にいてくださるんですが、またどこにも偏在でどこにも神様がおられる神様なので、どこでももちろん祈ることもできますし、神様に触れることができるんですが、満ちている場所って書いてあるのはここだけなんですね。それは教会であるって書かれています。だから その一つ、私たちは圧倒的な消費者なんですけども、あの私たちは本当に教会にしっかりとつながり、そしてこの教会の中で歩んでいくときに、私たちの飯を開いたり、私たちの計画を神様が開いたり、神様の圧倒的な勝利が表されてくるということですね、あの覚えていただきたいと思います。ですから今あのいよいよですね、こう今まで開かなかったことが開き始めているので、どうかこの時にですね、しっかりと教会につながる、これ私は牧師だから言ってるんじゃなくて、こう聖書の真理なので、あの教会につながるってことですね、はっきりとこの神の栄光を見る鍵でありますので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいというふうに思います。そして教会につながり、そして賜物をですね、神様のために用いていっていただきたいと思います。その時に主がですね、働きを進めていかれる、また技をなされるということをですね、覚えていただきたいと思います。でもまずですね、皆さん、目の前にいろんな問題とか、困難とかですね、あると思うんですけど、それに対してですね、まずパウロとシラスのように感謝ですね、賛美を捧げていきましょう。それは非常に大きな逆転をもたらすということですね。すごいですね、どうしようもない上司を感謝しますとかですね、それからですね、この仕事の問題を感謝しますとかですね、この負債の問題を感謝しますとかですね、また私のこの結婚のことを感謝しますとかですね、また長く祈っていることに関して感謝し、イエスの問題に関して感謝しますとか、まだ答えられていないことに関しても、私たちは徹底してこう感謝をするということをですね、して、いきましょう。その中で神様が圧倒的な勝利を表されるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。今回ですね、飯塚教会に行った時に、飯塚の聖会にですね、先週行ったんですけど、伊沢牧師はですね、伊沢キャラマコト牧師がメッセージをされたんですけども、その時にですね、K 牧師さんの息子さんっていうのを証しをしてくださったんですね。で、K 牧師さんの証しさんっていうのは、あれなんですけども、彼はですね、その中学の時にですね、友達が、仲のいいっていうか、同じくらいの成績の友達の人が6人いたんですけども、そのうち彼だけがその志望校に受からなかったんですね、公立の。で、進学校に行けてなくて落ちたんですけど、落ちたらですね、すぐ下のレベルの普通は私立を受けるわけなんですけど、親に経済力がなかったもんだから、結局ですね、特待制度のある高校に行ったんですね。で、特待生としてこう、行かざるを得ないっていうか、そういうとこしか受けれなかったですね。で、そこを受けたんです。で、合格したんですけど、教会の人からもですね、そこに行くんですかってですね、こう前を潜められる、ヤンキー校っていうかですかね、非常に、喧嘩は強いけどみたいなですね、そういう高校であったわけなんですね。で、彼はでも、そしてですね、みんなちょっと制服も違うので、いろんな面でこう、プレッシャーっていうかですね、そのいろんな面もあったと思うんですけど、行き始めたんですね。私もその時覚えてるんですけど、入学の時にですね、桜がたくさん咲いててですね、みんなこう、みんな晴れ晴れとした気持ちでこう、その高校の坂をこう下っていくんですけど、彼だけがこう下を向いててですね、本当にそれをですね、忘れることができないんですけど、ただ神様はですね、本当に真実で、その高校でですね、塾に行かなくてもですね、その課外でどんどん先生が教えてくれるという制度があってですね、どんどん教えていただいて、そしてですね、結局大学入試もですね、その高校で受けさせてくださったんですね。で、東京に向かせていただいてですね、本当にこう、合格もさせていただいてですね、その校長では一番最初に喜んでくださったんですね。で、本当にこう、私にとってはですね、悲しんだり、この落胆のことだったんですけれども、でも、本当に神様を許してくださっていたのは最善だったんですね。そして今、彼は国立に行ってますけど、国立大学にですね、そっちの方を合格して、行ってるわけなんですけども、その主の御手っていうのはですね、確かにこう完全だなと思うんですね。で、私たちはいつもこう、 困難問題が許されたり、また自分だけはどうしてこうなるんだろうかということがですね起こったりするんですが、でもぜひですね、イエス様の愛から私たちを引き離すことができるものはありません。で、神様は私たちを本当に愛してくださっているんですね。で、私たちに幸せを成してくださっているんです。だから私たちがどんなことがあってもですね、この感謝と賛美を捧げていきましょう。神様の計画は私たちよりももっと大きいということをですね覚えていきたいというふうに思います。それではですね、お祈りをして終わりたいと思います。最後に御言葉をですね、もう一度すいません、開いて、いきたいと思います。ローマの8章のところですね、どこに37節のところですね。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。また39節、高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主張キリストイエスによる神の愛から私たちを引き離すことはできません。また28節を読んでします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。主が生きて働いておられることありがとうございます。またどのような状況があっても神様、私たちは圧倒的な勝利者として召されていることをありがとうございます。まず全てのことを感謝することができ、今の状況を一人一人徹底して感謝していくことができ、そしてまた神様の御業を私たちがそれぞれ個人個人の歩みにおいてに、教会の歩みにおいて見ていくことができるようにどうぞ導いてください。神様、素晴らしい逆転と勝利を表される方であることをありがとうございます。神様には不可能はないことをありがとうございます。神様の愛はこう完全であり、私たちからそれを引き離すことができるものがないことをありがとうございます。神様は完全な愛を持って私たち一人一人を愛し導いてくださることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその方に手を置いてお祈りください。また罪があった妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。その豊かに主を導いてくださることをお願いします。今私たち人たちの体に触れ、精神に触れてください。また祈っている取り出している方々の体と精神に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名で病の病を治し、イエスキリストの名で人々の体と精神に命じる。癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4。最近ですね、こう40肩と50肩とか、ね、肩が上がりにくい方のため、また痛い方のためにします。イエスキリストのその方の痛みをその人の力を失敗。目がですね、最近ちょっと疲れている方が、目がこうとぼやけたりとか、目の調子が悪い方と申します。イエスキリストのその方の目の働きを正常の状態に戻れ。腰痛の方にと申します。イエスキリストのその方との腰の痛み、またヘルニア、またこの椎間板、イエスキリストの目を見ている正常の状態に戻れ。取り出している方々のためにお願いします。イエスキリストのその方のがん、またあらゆる困難に誤り、その方々は人々の力を実際、イエスキリストにあってその方々の体と精神に命じる。癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、感謝します。この言葉を告白していきなさい。この否定的な言葉をこう口から出すものをやめ、この私の言葉を告白していきなさいとしておっしゃられます。神にはできるとあなたは告白していきなさい。またこのあなたが示されていることを告白していきなさいとおっしゃらせられます。言葉は非常にこう大きな影響をあなたに及ぼし、また周りに及ぼしていくとおっしゃらせられます。あなたは神の言葉を語ってきなさいとおっしゃらせられます。ある方によってこう困難が許されていますが、その時というのがあるのが見えます。主は時をもって解決されるので、忍耐を持って私によりために祈りなさいとおっしゃって祈り続けていなさい、また感謝をなし続けていなさいとおっしゃっております。時が来た時に確かに私の解決を私は表すとおっしゃっております。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ち方でハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 青い声の願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝。